ご神君、一つ、四季の変わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、時節に任せよ。自由自在の境地があります。そういう世界に生きるということが信心する者の理想の世界です。地球と太陽、地球と月というようにそれぞれの引力を持って引き合っておる。そこに一糸乱れぬ天体の運行があるように、私どもの上にも一部一輪間違いのない自然の働きを表すことのできるおかげを受けるために、物事時節に任せよの実行がなされねばならぬ。そこによりて整うの世界がある。自由自在の境地があると教えてくださいます。そういう世界に生きるということが信心する者の理想の世界ですと、理想の世界ですとまでおっしゃっておられますね。自由自在の境地。何が自由自在なのか、何を自由自在にするのか。私どものいわば外界のことというのでしょうかね。それを例えば世界経済を自由自在に操るとか、その戦争であったり、いわゆる力関係、何かしらを自由自在に操る、自由自在にするということを言いますけれども、このここで言われる自由自在の境地というものは、そういう自分より外の何かを自由自在に操る、自由自在に自分の思いのままにするということではないように思いますね。よく言われることですけれども、人様を自分の思い通りに動かすということは、これは大変難しい。例えばその夫婦関係であったら、家内であり主人であり、その連れ合いの人の心を変えるということは大変難しいことだと。ですから人を変えるよりか、自分が変わることの方が、まあ簡単だと、楽だとも申します。ですから人を変えようとしても、それは至難だと、まあ大変難しい、まあどちらかというと不可能に近い。それより人を変えるということはもうやめて、自分が変わるということに努めた方が、まあ精神衛生上もいいわけですね。自分なら自分の都合で、それこそここで言われる自由自在の境地、これは自分の心を自由自在に操ることができる境地ということではないでしょうかね。師匠が苦の一修行ということをおっしゃっておられました。苦の一会というのができたりしておりましたけれども、苦の一、いわゆる女忍者のことですね。それはどういうことかというと、女の忍者のように、まあ自らの姿形を自由自在というのでしょうかね、変幻自在というのでしょうかに変えることができる。そういういわば女忍者の方が自分の姿形を変幻自在に変えることができるように、まあ自由自在ということでしょうかね、自らの心を変幻自在、自由自在に変えることができる、そういういわゆる修行をさせていただきなさい、そういう人になりなさい、あるいはそういう人になろう、 自らの心を変幻自在に自由自在に変えることができるような修行を私になろうというのがくの一修行だと。まあくの一との忍者の方は自らの姿形ということでしょうけれども、私ども信心させていただく師匠大坪総一郎氏のもとで信心をさせていただく者のくの一ということは、自らの心を変幻自在に自由自在に操っていける、変えていけることができるような私になろうという、そのための修行だと。そういう修行だと。例えば目の前にどうしてもそのありがたくはなれないようなこと、腹立たしいことが起こってくる、その腹立たしくなるようなことが起こってきた時にでも、どうしたらこの事柄に腹を立てずに済むだろうかと、まあ自分の心を収めていくというのでしょうかね、自分の心を変幻自在自由自在に使いこなす、どうしたらありがたくなれるだろうかという方に、まあ心を向けるというのでしょうかね、自らの心を操っていくということですね。昨日も申しますように、人が助かるということには、まあ大きく分けると2つあるわけですね。一つはいわゆる従来からあるというのでしょうか、一般的な助かりよう、私どもの願い事が叶う、その時にああ助かったと感じる、助けられたと感じる助かりようですね。ともう一つは、それこそ右と願っても左、左と願っても右となるような、千鳥がけになるような時でも助かりを感じる助かり、これこそ真実の助かりというわけですけれども、このいわゆる右と願えば右となり、左と願えば左となるというような助かりよう、これは自分の力ではない力によって助けてもらうことがありますね。例えばその重いものを持とうとするけれども、自分の力では持てない、そういう時に誰か力のある人に持ってもらう、手伝ってもらうというわけですね。いわばそういう私どもの願い事が叶う時に感じる助かりようというものは、例えば取次の先生にお願いをして、そして願いを叶えてもらう、あるいは神様にお願いする、直談判をするというのでしょうか、神様どうぞどうぞ助けてください、おかげを授けてください、願い事を叶えてくださいという、どうぞどうぞくださいくださいと頼むことによって、いわば神様のおじしとでも言うのでしょうか、にすがって神様が助けてくださる、私どもの願いを聞いてくださり、その願い通りのおかげをくださるというようなこと、これはそれこそ何と言いましょうかね、まあ他力本願的というのでしょうかね、神様のお力によって、あるいは取次者の力によって、あるいは自らの修行、何かしかの何かしらの修行、昔で言えばその体を痛めるいわゆる和行ですね、水にかぶったり断食をしたりというような、そういう和行によって得られることもあるわけですね。まあどちらかというと、そういう取次の先生であったり、 神様のお慈悲にすがったりして得られる助かり、これが一般的な助かりなのでしょうね。ところが師匠が本当に渡したいと願われる人間の真実の助かり、右と願って右となって助かるという助かりではない、右と願って左となった時にでもいただけれる助かり、これは人様から受けるということができないのですね。取り次ぎの先生にいかにくださいくださいと言っても、神様どうぞどうぞとお願いしてもくださいくださいとすがったからといって神様が授けてくださることはできない、助かるようなのですね。それこそ信心をしなければいただけない助かり、その信心をするというその意味合いは、ただ断食をしたり水をかぶったりお願いしますと神様にをごうぶるようにしてでもいただくような、いわゆるそういう類のおかげではない、そういう類の信心ではない、まあ誠の信心ということになりましょうかね。神様の教えを、いわば身教えを行じるところから来るところの助かり、その教えを行じるという信心ですね、またはその道理がわかるというのでしょうか、神様の心がわかるというのでしょうか、そういう信心です。ですからこれは、そのいわゆる真実の助かりというものは、棚からぼた餅のように降って湧いてくるものではない、誰からから授けてもらうことができるというものでもない、自らの心から出るものというのでしょうかね。自らの心の精進によって初めていただけれる、これが真実の助かりということになりますね。いわばその自らの心を変幻自在に、自由自在に操ることができるようになって初めていただけれるのが真実の助かりということになりましょうかね。そのためにはやはり信心の稽古というものがいるわけですね。しかもただ例えば教会にお参りをして、例えばお供え物をして、そしてどうぞ助けてください、おかげを授けてくださいということによるいただけれるものは、それは自分の願い事が叶う、万事が好都合にいく、自分の都合の良いようにことが運ぶという、ある意味かりそめの助かりでしかないわけです。本当の助かりを得るためには教えをいただかなければならない、教えを聞かなければわからない、その神様のご都合というものがあります。今即私どもはおかげをいただきたい、今即右のものを左にしてもらいたい、左のものを右にしてもらいたいと願うものですけれども、神様の大きなそろばんから見たら、いや今はまだそのおかげは早すぎると、今はまだこちらの方が良いということもあるわけですね。ですからそのタイミングというものもあるわけですけれども、その辺のまあ兼ね合いというのでしょうかね、それがこれはやはり自分が願い事を願い、そしてその願い事が叶えてもらう、そこに助かりを感じる というような助かりようではいただけないものですね。その神様のご都合がわからないから、神様にもご都合があるということをまずわからなければならない。そのためにはただお願いしますお願いしますというだけの信心ではわからない。そこに神様のお心をいわば取り継いでくださる、この教祖様がそれこそ取り次ぎ、難儀の難儀な氏子の願いといいましょうか、難儀な氏子がある、それを取り次ぎ助けてやってくれと教祖様に神様が頼まれたわけですけれども、これはただ難儀な氏子の願いを神に取り次いでくれとはおっしゃっておられませんね。難儀な氏子の願いを神に取り次ぎ助けてやってくれと、まあ私どもはどちらかというとそう取ってしまいますけれども、困った人の願い事を神様に聞いてもらって取り次いで、神様からこの願う氏子の願い通りになるおかげを授けてやる、そして助けるということがいかにも助けたようにありますけれども、そうではありませんね。神様の、まあ、ご真意というのでしょうか、本願というのでしょうか、それは氏子の願いを神に取り次ぎ、そして氏子の願いを叶えて助けるという助け方ではないように思いますね。むしろその真逆というのでしょうか、神の願いを氏子に取り次ぐ、氏子が難儀をしている困っている、そして願い出てくる、その氏子にその願いが叶わない、難儀をしているもとはここにあるのだよと、より本当のことを、いわば神様の願い思いというものを氏子に取り継ぐ、それによって氏子を助けるということの方がより神様の願いに近い、そうた助け方ではないでしょうかね。氏子が思い通りにことが運ばない、そこに難儀を感じる、悩みがある、そしてお取り次ぎをいただこうとする、取り次ぎ者はそこに込められた神様の恩思い、まさに萩木を中に玉さ忍ばせてと教えてくださるような、そのいわば氏子が難儀だと思う事柄、困ったな、こういうことはなければよい、嫌だなと思うような事柄、その事柄を取り除くのではない、そこに込められた神様の思い願いというものを分からせようとする取り次ぎの働きというのでしょうかね。いわばその氏子が難儀と感じているその事柄に込められた神様の思い願いというものを氏子に渡してくれと、取り次いでくれ、そして助けてくれというのが神様の本当の願いなのではないでしょうかね。これはそれこそ氏子が、なるほど、今私が難儀をしなければならないもとはどこにあるのか、私のまあ言ってしまえば牙城牙役にあるということですけれども、なるほど、私の牙城牙役が私の難儀のもとを作り出しているのだといったようなことを これは合点しなければなりませんからね。そのいわゆる合点するか合点しないかは本人次第ですから、本人がそのことが分かって初めて、まあ信心が進むというのでしょうか、本当の助かり、真実の助かりのに一歩近づくということになりましょうかね。この真実の助かりというものは他から与えられるものではない。話を聞いて教えをいただき、教えを行じることによって神様のお働きを実感として感じる、そして神様のお心を実感として感じる、そこに、なるほど、これは神様がこういうことをおっしゃっておられるのだな、私の心を改めろとおっしゃっておられるのだな、もう一回り大きな心になれと、豊かな心になれと、泥の心になれと、神様がそうおぼし召して、今の成り行き、やば今の難儀というものを与えておられるのだな、さあこのことによって改まっていこう、このことによって心を育てていこうと、そこに焦点が定まらないならば、いつまでも右にしてください、左にしてくださいという、そこで止まっているならば、真実の助かりの道を歩むことはできませんね。そしてその真実の助かりというものは神様が授けてくださるものではない。その真実の助かりへ向かう道は示してくださる。その道を踏むのは私ども人間であるということですね。そこには私どもがそれこそ変幻自在、自由自在に自分の心を操っていこう、変えていこう、育てていこうという、その精進がなされなければ、真実の助かりをの世界へ入るということはできません。やはり私どもが真実助かっていくという、そこには稽古がいるわけです。信心の稽古、自らの心を改まっていく、自由自在に使おうという、その稽古なしには真実の助かりはいただけないということになりますね。まあいつまでたっても右にしてください、左にしてくださいと願うばかりの信心で終始したのでは、こういう信心はあの世には持っていかれませんね。あの世に持っていけれる信心、それは自らの心を自由自在に操れるように、それこそ変幻自在に操れるようなくの一修行というところからしか、そこから得られる信心、そこから得られる真実の助かりの世界、それこそ神様が人間氏子に本当に授けたいという願われている真実の助かりの世界、これは人間の側のやっぱり精進努力がいるということですね。まずはそのためには教えをいただくということがまず手始めになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。